小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その44有馬太屋のヨセフ。イエスに出会った人々44人目の人物は有馬太屋のヨセフです。日本でも明治維新まで名字帯刀を許されたごく少数の人以外の庶民が名乗っていたのは下の名前だけで、同じ名前の人と区別するためには出身地を頭につけるのが常でしたが、イスラエルでも同じでした。ナザレのイエス、イスカリオテのユダのように。ヨセフの出身地、故郷の有馬太屋はイスラエル北部のガリラヤと南のユダヤの境にある小さな村で、旧約聖書に登場するサムソンも同郷でした。けれども彼はやがて都エルサレムで学問を学び、ついにはこの国の国会議員とも言うべき70人議会サンヘドリンの議員にまで上り詰めたのです。彼はイエス様が何度かエルサレムを訪れて神殿で話されていた説教を聞き、密かにイエス様をメシア、救い主と信じるようになっていました。そしてイエス様がいよいよ十字架につけられるため最後にエルサレムを訪問なさった時のことでした。
あのベタニアのラザロさんのお宅ですか？
はい、私がラザロですが。
ナザレのイエス様はこちらに？
はい、私どものところにお泊まりですが。
有馬太屋出身のサンヘドリン議員ヨセフと申します。
まあ議員様で？議員様がなんでこんなところまで？
折り入ってイエス様のお話を伺いたいと思いまして、お取り次ぎ願いますか？
都のお偉い議員さんが主にお話とは、それもこんな夜中に。ではちょっとお待ちください。今は裏庭でお祈りなさっているはずですから。
あ、ラザロおじちゃん、それじゃあ私がお連れしてきます。
ちゃんと都からお客様がお見えですと言うのよ。
わかってるわママ。
ヨセフが訪れたのはイエス様が都に来た時には宿にしているベタニアのラザロの家でした。彼を迎えたのはその姉妹である姉のマルタとその娘レイチェル、妹のマリアでした。
お待たせしました、ナザレのイエスです。最高議会議員のヨセフさんですか？それはまたようこそ。あ、ではあのパリサイ派のニコデモとお仲間ですね。
え、ニコデモをご存知なのですか？
はい、実は数日前の夜このベタニアのラザロの家までわざわざ訪ねてきたのですよ。
そうですか。それで彼は何の用で？
私の説く神の国の話に心を動かされたようで、いろいろと質問をなさった。そして神の国に入るには新しく生まれなければならないという私の言葉に初めは驚き受け止めかねていたが、最後には父なる神の救いの道をよく理解して私をメシア、救い主と信じてくれました。
そうでしたか。それは心強い。最高議会には議員が70人もいますが、あなたのことは先祖伝来の神の律法に背く教えばかり説いていると警戒し、敵意さえ抱く者ばかりだと思っていましたので。
で、あなたはどうなのです？
はい、ラビ先生、私にもぜひニコデモに話した神の国に入る道を教えてください。私もあなたはただのラビではなく何か特別の力を持ったお方のように思っていました。そして直接お会いして教えを請う機会を狙っていたのですが、人目がはばかられてこれまで叶いませんでした。
そうですか、わかりました。あなたは神の国から遠くない。お話ししましょう。
こうしてその夜ヨセフもまたイエス様を信じる者になりました。けれどもパリサイ派のニコデモと同じく、そのために己の地位を失ってしまうのを恐れ、自分がキリスト者であることはひた隠しにしていました。やがてイエス様は捕らえられ、 この最高議会で裁かれることになりました。
おのおの方、このままにしておくとこの国に重大な問題を引き起こしますぞ。そもそも己を神の子などと説く者は我が国の立法では冒涜の罪で死罪にあたる。
そうだそうだ。
リコーデモ殿はどう思われる？
私はこの件に関しては慎重に考えた方がいいと思います。
私も大祭司のご意見には同意しかねます。この国の民があれほどあの方を支持していては下手に手出しをすると暴動になりかねません。
いや、そんなことはない。こんな不穏分子は一刻も早く始末しておくに限る。明日にでもピラト総督閣下に身柄を預けよう。
こうしてイエス様は大祭司や律法学者パリサイ派たちの扇動により死刑を要求する民衆の声に負けたローマ総督ピラトによって死刑に処せられることになり、ゴルゴタの丘で十字架にかかられました。
我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。父よ、我が霊を御手に委ねます。
ついに神の御子は息を引き取られました。神殿の至聖所を仕切っていた幕が上から下まで真っ二つに裂け、大地は揺れ動き、岩は崩れました。さらに墓が開いて、生前神を敬う生活を送った人たちが大勢生き返りました。イエスの世話をするためにガリラヤからついてきた大勢の婦人たちやベタニアの三兄弟たちも遠くからこの様子を見ていました。
主よ、おいたわしい。
エス様。
ああ先生、私を生き返らせてくださったお力でどうぞ蘇ってください。
その日、安息日の前日の金曜日の夕方のことでした。
まもなく主は埋葬される。犯罪人であるあの方はこのままでは二人の強盗と一緒に掘った穴の中に投げ込まれるだけだ。よし。
何事かを決心したヨセフは総督ピラトのもとを訪れました。
総督閣下、お願いがございます。本日十字架刑で死んだナザレのイエスの遺体ですが、私の辞書の中にある墓に葬りたいと存じます。引き取りのお許しをいただきたい。
何？あの男はもう絶命したのか？普通はどんなに早くとも3日はかかるというに信じられん。これ、あのイエスが確かに死んだか確かめてまいれ。
はは。
こうしてイエス様の死を確認したピラトはこう続けました。
それにしてもご奇特なことだ。何故重大な犯罪人などを自分の辞書に葬るのかね。
あの方は死刑にあたるようなことはしていない。それどころかこの国の民の心の平安のために尊い教えを神明落として説かれた。せめて最後は丁重に弔って差し上げたいのです。
ふん、殊勝なことだ。好きにするがいい。あ、これこの方にイエスの死体を渡せ。
こうしてヨセフは遺体を取り下ろすと、何メートルものまっさらな雨布を買ってきました。そこへもう一人の人物がやってきました。その手には天然ゴムの樹脂で古代の防腐剤であるモツ薬とアロエで作った埋葬用の香油を30キロほど用意していました。
ヨセフ。おお、ニコデモか。あなたも死を埋葬に。
ああ、あなたが自分の辞書にこの方を葬るとラザロたちに聞いて、取るもとりあえず駆けつけた。私もぜひそうして差し上げたいと思っていたのでな。
このようにして二人は一緒にユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を染み込ませた長い雨布でイエス様のお体をきれいに包みました。そして刑場の近くのオリーブの木の生えている園の中の岩をくり抜いたヨセフの新しい墓に納めました。そして大きな石を転がして入り口を塞ぎ 帰っていきました。ガリラヤから従ってきた婦人たちやベタニアの三兄弟はヨセフの後についていき、イエスが墓に納められるのを見届けました。イエス様が冷たい墓の中に納められてから3日目の日曜の朝、主は復活されました。神の御子は死に打ち勝たれたのです。その空の墓は今も主はよみがえられたことを訪れる世界中の人々に無言のうちに語りかけます。それを可能にしたのは有馬太のヨセフの勇気あるそして犠牲を伴う行動でした。イエス様を心に救い主と信じながら、この世的地位や名誉のために信仰を告白できなかった彼でしたが、最後の十字架の主を目の当たりにして彼は身の危険を顧みずにピラトに直訴し、また自分のために備えた墓に主の御体を納めることによって自分の生き方を永遠に変えてくださったお方への心からの愛と献身を表したのでした。